頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
いやもう11月も末で、
はいはい、
で再放送の方にとってはもう12月の3日ということでね、
はい、
なんかもう今年もあと1ヶ月ですよ。
早いな
早いな、
うん、
なあ2023年言うとったのにもう2024年が目の前ですよ。
そうですよね。
ねえ、でこの24年を目の前にっていうふうに言いましたけど、またこれまた1月、うん、2月3月あっという間に過ぎていきますんでね。
そうですね。
ねもう来年度のいろんな準備に皆さん取り掛かっていらっしゃるところかと思いますが、
はい
はい、でですよ、
はいはい、
この12月ね、
うん、
来年度入学で、
はい、
例えば支援学級にするのか、
うん、
普通級に通学するのか、
うん、
最終で決めるのはここですよって言ってたラインなんですね。
うんうんうん。
まあ来年度の小学校入学にあたって、
はい、
その進路を支援学級にするのか、うん、通常の学級に在籍をするのかっていうのは、
はい、
だいたい8月9月あたりで1回目の締め切りがあるんです、
はいはい、
でもどうしてもやっぱり悩みたい、
うん、
だってこの子どんだけ成長するかわからへんやん、
うん、
っていう親御さんももちろんたくさんいらっしゃって、
そうですね、う
ん、でただなんとなくの枠、
うん、
例えばどうするか今迷っているっていうその情報もしっかり予算の中に考えて入れとかないと、
はい、
いざ来年度じゃあ支援学級に在籍をするってなったら人数がとかね、
うんうんうん、
そんなになってしまったりすることもあるので、
はい、
なんとなくの展望はその9月あたりに第一次の締め切りでお知らせをする、
はいはい、
で最終ほんまどうしますかっていうのがこの12月なんですね、
うんうん、なるほどなるほど。
かくいううちの長男坊は12月にどっちにしますっていうのを、
うん、
そこで先生にしっかりお伝えしたっていうのが私すごく記憶に残ってて、
はいはいはい、
まあ一人目やったんでね、
うん、
で身の回りにその発達障害でとか、
はい、
支援級に在籍をするねんとか、
はい、
そんな親族もいなかったし、
はい、
ほんまどうしたらええんかが全く分かんなくって、
はい、
今お話ちょろっとしたように、いやだってこの子あと半年あるから、
うん、
その半年でどこまで成長するか分かれへんやん、
うんうんうん、
目覚ましくペラペラ喋り出すかもしらへんし、
うんうんうん、
なんかすんごいしっかりしてくるかもしらへんし、
はい、
いや分かれへんやんっていうのですごい悩んでた記憶がありましてね、
はい、はいはいはい、
まあ、そんな目覚ましい発展せんかった、
まあ、なんか実際でもそういうことをね周りで言うてくださる方もおられるもんね、
うんうん、ね
伸びてくるって
伸びてはきますね伸びてはきます、
うんうん、
実際伸びはしたんですけど、
はい、
やっぱりそのまま例えば通常級に在籍をさせたとしたら、
うん、
子供がしんどかったんやろな、子供がしんどくなるやろな、
うんうんうん、
っていうところがねやっぱり最終の決め手になって、
はい、
うちは支援級に在籍っていうところを選択して、
はい、
で通学をさせましたけどね、
うんうん、
そうそう、でですねもう本当来年度のいろんな準備をしていかねばならないというところで考えると、
はい、
まあ、その締め切りどうこうっていうのもそうなんですけど、いざ入学をして困らへんようにするために、
はい、
今のうちから取り組んでおくべきことっていうのもやっぱりあるので、
うんうんうん、
そのあたりについて今日お話ししようかなと思います、
はい、
で何があるかというとですね、
はい、
いろんな項目があるんですけど、
はい、
まあ、小学校のね、
はい、
生活一日をちょっと頭の中で想像してみたら、
はい、
こんなところこんなところっていうのがいっぱい出てくるんですね、
はいはい、
例えば初っ端になりますけど、
はい、
登校について、
はい、 うん、投稿について、はい、
投稿ってね、うん、それこそ家の前の集合場所、家の近くの集合場所に行って、はい、でそこから学校まで歩いて行って、うん、で歩いて行ったその先、今度投稿した先で、はい、昇降口で靴入れて、はい、教室まで行って、はい、教室で自分のランドセルのラックにランドセル入れて、うん、中身も出してとかね、うんうんうん、いろんな項目があるじゃないですか。
ありますね、うん、
じゃあ自分のお子さんが今その状況をさしようってなった時に、うん、どこでつまずくだろうかなっていうのを想像まずしてみるんですね、
うんうんうん、
サルトルさんやったらどこら辺でつまずくと自分自身やと思います？
下駄箱に靴を入れるとこでしょ。
ほほほ、
どなして入れたらいいんやろうとか、どこね、うん、そんなんどこに入れていいか分からへんですやん。
どこやろうとかなりますよね。
なるよね。
その学校内のことってね、うん、1年生全員同じスタートなので、はいはい、必ず上級生の子供さんとか、はははあと先生方のサポートがつくんです、
はい、
例えばうちの小学校で行くと6年生とか5年生とかが1年生の案内役っていうのをしてくれるんですね。うん、
教えてくれるんだ
よね。だから投稿してきて、まず、はい、下駄箱はここですよっていうのは最初みんなで勉強というかね覚えたりするんですけど、
はいはいはいはい、
そこに入れて、はい、そこからじゃあランドセル持って自分の教室行くねんでっていうそこまでは、うん、6年生の子供さんが付き添ってくれたりとかね。
ほなまあ心配ないな
とかね、
うん、
いやでもそうやってねなんか想像した上で、うん、一つ一つ心配事を減らしていくことができたら、
うん、
安心してさあ入学行こうかっていう風に持っていけるじゃないですか、
はいはいはい、
なのでそのあたりのシミュレーションするってものすごい大事なんですよ。ちなみにうちの場合はですね、
はい、
まず投稿でつまずきましてね。
ああそうなんですか、
うん、っていうのが、はい、子ども園の時って、
はい、
私が、まあ、もしくは主人が子ども園まで車でまず連れて行き、
はいはい、
歩いた距離って、
う
ん、駐車場から園までぐらいやったんですよ、
はい、
で学校とかね園によっては、はい、例えばですけど来年度入学の子どもさんが大体9月ぐらいからのね半年間ぐらいの期間を、うん、6年生から1年生までの子どもさんと一緒に歩いて行って、
はい、
で来年度の入学に備えるっていう地区もあったりするんですけど、
はい、
まあ、うちの場合はそれもさせてもなかったし、
うん、
そんなことするシステムがあるっていうのも長男の時知らへんかったし、
うん、
いやどうやってこの子歩いていけるんやろかっていうのが一番最初の心配事でしたね。
あーね、なるほどね。僕らはね、
うん、
バス通学やったんですよ。
あ、そうかそうか。
そうだからバスも不安やろなと思うわ。
そう、バスもそうなんですよ、
うん、
本当ね公共交通機関を使うっていうところって、
はい、
それこそ街中でね、
うん、
いっぱいそれを使ってあちこち行かねばならないところであれば、うん、その利用っていうのは日常的にされてるでしょうけど、
はい、
ミキ、
はい、
車社会、
はいはい、
バス子供をいっぱい乗せて使うかなっていう、うんうん、はてなマーク結構出る土地じゃないですか、
うんうん、
なのでやっぱり車で移動させてしまう親御さんも多いで、私もそうでしたしね、
うんうんうん、
なのでそうそうバスも本当にね、うん、さどうやって乗るねんで、
うん、
例えば乗った先で座っといて、うん、で停留場がね車での間、うん、立ったあかんねんでとか、
うんうん、
大きい声出したら他のみんなの迷惑になるから、
はい、
おしゃべりするのもそんな大きい声じゃなく小さい声でお話しすんねんでとか、
うんうんうん、
そのあたりのことも教えておかないと、
うんうん、
テンション上がりますよ、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、
わーってなりますよ。
そうやね、そうやね、
なんかそれもね、
それ
に向けて備えんとあかんのですよ、
ね、
でまあどうやって備えるかなんですけどね、
はいはい、そうですね。
タルトルさん、はい、そのバス通学の時って覚えてます？
覚えてます。覚えてるんですけど、
うん、
特に気に留めてたっていうことがないんですよ。他のお客さんがいるとかっていうことを、
は
あ
は
あ
はあ、
だから結構なんか賑やかにやってたんちゃうかなと思うんですよね。
うん、
そう思うとその他のお客さんね、
はい、
子供以外のお客さんってよう辛抱してくれとったんやろなと思って
元気な子供さんやな
そうそうそう、う
ん
うん、またこいつらか言うて、うん、でも絶対その時間帯には 子供たちが、まあ、こぞってね、その、はい、通学バスになってるから、うん、通学時間帯やからね、うん、使うの分かってるから、まあ言ったら自分らが辛抱せなあかんのかなって思ってたのかなとか思ったり
いやそれね、今でも多分そうだと思いますけど、
はい、
やっぱりその周りの大人たちも、
はい、
言うてもそんなね、
はい、
1時間もずっと一緒に乗っとるわけでもないし、
そうそうそうなんです
よ、そこまでやんっていうぐらいの、はい、なんか多めに見てくれるっていうのはもちろんあるでしょうし、
はい、
でもちろんその、あのお兄ちゃんお姉ちゃんたちが、はい、例えばですけど下級生が走り回ってたとかなったら、
はい、
こらこら言うていさめてくれるじゃないですか。
あ、まあまあ確かに ね、
うんうん、で、あのもしあのほんまにちょっとなかなかやったら、うん、周りの大人たちの、ね、声を聞くっていうのも本当大事なので、
はい、
あんたらな、はい、座っとかなあかんでいう見ず知らずの人の声かけっていうのも大事じゃないですか。
そうっすよね。せやね、だなんかな、俺今ほんまにそうやったかどうかって自信ないねんけど、
うん、
上級生のお兄ちゃんお姉ちゃんの方が、
はい、
座ってた気がするんよな。
座ってなかった？
座ってた気がするん
で。座ってた。いや、 それはね、上級生はね。
そうそうそう。ほんで俺らの方が、で小さい時
は
ね、
はい、
立っとったような気がすんねんけどなって。
ああ、なるほど、
ね、
ちっちゃい子を座らせるんじゃなくて
そうそうそうそう、
先輩になったら座れるんやみたいな。
そうそうそうそう、
なるほどね。
そうそう、いや記憶が歪曲化してるかもしれへんで、うん、いやあんなことないわ、ちゃんと座らせとったったわ言うて言うかもしれへんねんけどってことは少なくとも僕らが上級生の時っていうのはなんか座ってたような気がするなと思って、そのちっちゃい子のことをあまり配慮してなかったかもしれない。
あのいわゆる目上を立てるやったんかもしれないですね。
かもしれへんね。
それはそれでね、あの、はい、ほら目上は立てなあかんねんでっていう勉強
そういうことだったのかなあかんね。
いやいや、
あかんわ。
いやいや、でもそれはね、あの、
うん、
ほら郷にいればじゃないですけど、
うん、
その時のサルトルさんの身の回りの皆さんのルールがあったんですよ、
うん、そうかもね、うん、それかなんかこう知らんうちにお兄ちゃんお姉ちゃんたちが、はい、あんたら座るよとか言ってさっき座らしとったかもしれへんな、
かもし
れ
へん、
ね、なんか知らんうちにこうあの指示しとったかもしれんな、
ね、
うん、
そうだからバスの中でどうやって過ごすかっていうのも、ね、あのルールがあって
そうそう
ルールにこう従うんやでっていうのを
そう
まずはね体感させておくっていうのも必要だったりしますし ね、うん、
そ
う
です ね。であとバスの運転手さんにも怒られたりとかな、
あ、ね、
しょった ね、
ありますね、
あのピンポンってあるじゃないですか、
うんうん、
次止まりますってやつ、あれずっと鳴らしてたからね。
ああ、いやあのねそれうちのボンたちも確実するやつですね、
はい、ほんで止まらへんのに押すなーみたいな多分怒鳴られたと思うよ。
いやそれね、
うん、
経験しとくのもいいと思います。
いや、いいと思いますよ。で、あの、あれってバス停があるごとに押すんやと思っとったよね、
はいはいはいはい、
子供としては
最初はね押しとかねばならないと思ってたってやつですね。
そうそうそうそうそう、うんうんうん、それが自分が止まってほしいところで押すんやいうということを学んだよ。
あ、なるほどね失敗談から学ぶ、ね、
そうそうそうそうそうそうそう、もうほんまそのおっちゃん怖かった
いやでもね本当そうなんですよ。あの、はい、今登校の話でね、
はいはい、
例えば今バス通学の話になってましたけれども、はい、どっかで失敗をせんと、
はい、
正しいことっていうのも学べなかったりするので、
はいはい、
まあ、今のうちに失敗いっぱいしとくっていうのも必要だったりするので、
はい、
まあ、あのちょっとね例えば最初親御さんが一緒についていくとか、
うん、
お兄ちゃんお姉ちゃんちょっと最初ついてきてもらうとかしながら、
はい、
でだんだんと失敗させながら過ごさせていったらいいんですけど、
はいはい、
ただ唯一ちょっとどうしても、守りたいなっていうのは、
はい、
命に危険があっちゃいけないので、そこの部分だけね、
は
い、大丈夫になるように、
はい、
ね、バス通学やったらバスの体験もさしとくのも必要やし、
はい、
ね、登下校やったら登下校のね行き帰りでどこが危険場所かっていうのを確認しておくとか ね、
ね、
まあ、そういう準備をしておくのも必要かなとも思います、
はい、
で、あの登校の話ね、
うん、
あのうちの家の話もちょっと後でお伝えしようかと思ってたんですけど、
うん、
ちょっと時間がなくなってきたのでまた次回お話ししようかと思います、
はい、
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた来週。